ここは岩手県北二戸市にある辺野辺野探偵団。日夜さまざまな調査依頼が飛び込んでくる。その謎を解くべく腕利きの探偵たちが謎に立ち向かっていくのだ。さて今回は一体どんな依頼がやってくるのだろうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りします。
おはようございます。辺野辺野探偵団探偵の川口七海です。今週の調査依頼は適正者の謎を調査せよ。改めて適正者は二戸市浄法寺町にある工房が併設された漆器店のこと。浄法寺漆の産地浄法寺町で1995年より漆器作りを行っています。適正者の馬場さん、地域おこし協力隊の南波さん、漆の里づくり推進課の獅子内さん、よろしくお願いします。早速漆器製作について教えてください。
本当こう漆っていうそのものですね、材料がまず重要で、この地域で取れるものとしていろいろご説明もさせていただいてるんですけど、それともう一つが生地ですね、うん、漆器っていうと木の輪に塗ってるのはちょっと一見当たり前のようなんですけど、実は世の中に出回ってる漆器っていうものは木の輪をくり抜いてるものとは限らなくていろんなものがあります、うん、こう木の粉を固めたものだとか、いろいろ、まあ、でもどれがいい悪いというよりはその人のこう必要とか用途に合わせて選んでいただければいいんですけど、適正者に置いてあるものは本当にこう漆と木の器でできてるものですね。でそこに私たち塗り屋さんが塗り師が漆を塗り重ねていくっていう作りになってます。で適正者に来るお客さんっていうのは結構こう浄法寺漆に興味があっていらっしゃるお客さんたちなので、うんうん、漆かきさんの説明もちょっと交えて、うん、そういう時は、お話しして行ったりするんですけれども、うん、
そもそもなんですけどこの浄法寺で活動されてる漆かきの方って何名ぐらいいらっしゃるんですか？
はい、漆かき職人としては今現在35名ほどの漆かき職人の方が活動されていまして、で国内で生産している漆の、約8割以上、まあ、約8割ほどが、浄法寺漆として生産されています。
そうなんですね。現在35名ほど、
はい、
うん、
漆かき、生地師、主、それぞれの職人の皆さんが漆と向き合って漆器製作をしているのですね。生地になる樹脂はどんなものを使用しているのでしょうか？
適正者に置いている漆器の樹脂、木の種類っていうのは大きく分けて3種類ありまして、土地、欅、水芽、うん、この3種類がメインです。で特にですね、今目の前にも持ってきてるんですけど、はい、この材が水芽と呼ばれる、うん、材でして、非常にこう芽が詰まっている広葉樹ですね、うん、で欅土地っていうのはよく聞いたことがあると思うんですけど、はい、水芽ってあんまり普段生活してると聞き慣れないので、うん、お客さんにもよく聞かれますが、お椀を作ったりするときには非常にこう、要素がですねお椀に適している、食器に適しているところがあって、うん、こういう、ある程度薄めの作りをしても強度が保てたりだとか、あと漆を塗る作業場ですね、非常に、工程も、最低限で進んでいくっていうことで、うん、割とこうお椀業界ではよく使われる、樹種の一つです。
そうなんですね。主に3種類
そうですね、
使っているんですね。
それぞれの特徴があるので、うんうん、それはお椀をデザインした時点で、うん、お椀に限らず酒器とか、
うんうん、
お皿とかでもそうですけど、デザインした時点でデザインした人がその樹脂を決めて、うん、で生地師さんっていう生地を作る人にオーダーします、うんうん、
そっか、やっぱり形によってもこの木が合う合わないってあるんですね。
ありますね、うん。
デザインや用途に合わせて木の種類を使い分けているのか。形ができたら次は塗りの作業。地域おこし協力隊で主として活動している難波さんに詳しく聞いてみることにしましょう。
一応こう活動の一環としてずっとこの3年、今3年目になるんですけど、やってきたのが、中塗りっていういわゆるこう漆器作りの中で土台、基本的なところの塗りになるんですけど、やっぱり、最初の1年目は難しくって、まずそもそも漆の扱い方みたいなところからすごく難しくて、でやっとできたって思ったら、すごい次の難題が降りかかってくるみたいな。それこそ先ほどのその引き出しがどれだけあるかで、その対処法をどうしていくかみたいなところをまだ今自分は突き詰めてるところではあるんですけど、
非常に奥の深い仕事という話を今したところであれなんですけど、ただ工程を話すとですね、非常にシンプルなんですね。
そうなんですか。
主の私たちのお椀作りは、基本的には木のお椀に漆を染み込ませて、その後にだいたい6層7層ぐらい、最後の仕上げ入れると7層ぐらいの漆の層を作って仕上げるっていう、やり方です。
そうなんですね。そっか、それはもう完成までにはどのくらい時間がかかるものなんですか？
ですね、これがこう7層ぐらいっていうと、小学生も一生懸命単純に計算してくれて、1週間ぐらいとかって言われちゃうんですけど、早くて3ヶ月ぐらいかかります。
思っていた以上にそっか、3ヶ月かかるんですね。
かかりますね。これが結局もちろん手を動かしている時間もあるんですけど、漆自体がしっかり固まるのを待ってあげるというのも大事なポイントでして、ここを急ぎ仕事をしてしまったり端折っちゃうと、結局漆自体の強さを引き出せなくって、しっかりした食器にならないっていうところがあるので、私たちは漆の力をですね、指示待つ時間も込めて、ゆっくりじっくり進めていきます。
塗りはとても奥が深い作業なんですね。長い時間をかけてじっくり制作しているからこそ愛着が湧くのだろうな。塗りの後にはどんな作業があるのですか？
塗り終わると最後の塗りは特にしっかり固くしたいので、時間を置いて養生させて、それからお客さんの手元に行きます。
塗りの作業が早くても3ヶ月ほどかかるということは、完成までにはどのくらいの時間がかかるのでしょうか？
デザインから始めるとやっぱり1年ぐらい見た方がいいですね。ここでまたゴールデンウィークの宣伝を差し込むとですね、オーダーする企画があって、それもやっぱり今回のゴールデンウィークで、一緒にデザインをして、じゃあこういうワンをこういう仕上げでやりましょうって決定した後に、私たちが作業をして、1年後のゴールデンウィークの頃に、はい、私っていう、やっぱりそういう、スパンで仕事をしていきます。
完成までに1年かかるのか。それだけ丁寧に制作しているからこそ、美しい漆器が出来上がるのですね。
ありがとうございます。やっぱ漆自体が美しいので、使う人たちもですね、それをちゃんと引き出して完成させたいなっていう思いで、いっぱいなんですね。で、上法寺漆の面白いところって、こうちょっとこう落ち着いた艶で仕上がるんですけど、それがまたよく見ていくと、人によってちょっとずつツヤ感が違ったり、色味が透け感が違ったりとかしますので、そこでもですね、お客さんはこう好みを感じながら、ここの工房の色好きだなとか、そういう風に見てくださってます。
そっか、やっぱり作り手さんによっても全然違うんですね。
そうですね、よく言われるのが、木から出た時点で赤とか黒の漆なんですか、とかって言われるんですけど、それも実は違うんですね。赤や黒の顔料を入れたり、あと黒は特殊で、鉄分と反応させて黒くさせたりとか、そういうことがあって、もともとの漆の色は飴色に透けている色なんですけど、そこをそういうふうに工房が 用途とか目標完成に合わせて調節していくので、うん、そこら辺っていうのも見ていただけると思いますし、うん、同じ漆使ってもですね、うん、乾かし方とかでちょっとずつ雰囲気変わるので、
うんうんうん、
それこそ最近難波さんは上塗りに挑戦したりとかも、うんうん、そういう機会があるのでそこら辺も苦戦されてますよね
すごい頭を抱えてます
こんなに違うのってよね
昨日はうまくいったのに、うん、今日はうまくいかない
みたいなことがありますよね、うん、テカテカになった
とか
ねマットになったとかね
へ
作り手によって漆器の雰囲気が変わるのもとても面白いですね季節や気候によっても漆の状態が変化するということなので本当に繊細な作業をされているというのがよくわかりました明日は漆器の魅力について調査を進めていきますここまでのお相手はへのへの探偵団探偵の川口七海でした
今日の調査報告はいかがだっただろうかこの番組は隔週で月曜から土曜までお送りしているこれまでの調査報告はカシオペア FM のホームページにアップしているのでぜひチェックしてみてほしいこちらへのへの探偵団この番組は二戸市の制作協力でお送りしました